192ページです。ヨハネによる福音書12章23節から28節。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。宣教、神の時を生きると題しまして、末盛牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
主の
皆を心から褒めたたえます。今朝は子ども若者祝福礼拝です。どうぞ子どもたちまた若者たちはじめに祝福のお祈りをしますのでお立ちください。若者と思われる方もどうぞお立ちください。前回ですね前回先月ですね、今共に礼拝捧げてくださっているインドネシアの野口先生ご夫妻もさっとですね立たれて一緒にお祈りに預かりましたとそのように伺いました。はい、若者たち蓮くんもどうぞお立ちください。はい、かりんちゃんの祝福もお祈りします。では今日の祝福、また子どもたち若者たちの祝福を共にお祈りいたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。慈愛に富む天のお父様、新しい朝、主の皆を心より褒めたたえます。連日の大変緊迫した世界情勢を覚えますとき、私たちが今朝このように安全が守られ礼拝を捧げることができることが決して当たり前のことではなく、ただ主の憐れみ恵みであることを覚えます。主よ、御国を来たらせてください。御心が天になるように地にもなさせてください。今恐怖の中にいる人々、悲しみ苦しむ人々を助けてください。主の誠の平和が世界の国々に臨みますように。どうぞ国々のリーダーたちを憐れんでください。主に立ち返ることができますように。どうぞ私たちが続けて取りなし祈ることができますように、聖霊を豊かに注いでください。今朝は特別にこのように教会に与えられたあなたの宝である子どもたち、若者たちを覚えて祝福を祈る機会を与えてくださり、もったいなく感謝いたします。今こうしてあなたの御前に立つ一人一人が、あなたの目に高価で尊く、
計り知れないあなたのご愛と選びのうちにあることを深く覚え、恐れをもって感謝をいたします。この朝教会に語られる永遠の命の御言葉、真理の御言葉を通して、一人一人が主であるイエス様と出会い、十字架の愛を悟らされ、あなたによって新しく変えられ、主の栄光のために地の果てに至るまで地の主を世の光として派遣される朝となりますように祝福してください。終わりの時代、戦いの大きい時代にあって、ここにいる一人一人が聖霊の火を受けて、どのような時も主を求め、主と共に強く大しく御心のために生きていくことができるように祝福してください。教会の使命であるリバイバルと世界宣教の祝福を継ぐこの信仰継承のための祈りを絶やすことなく、教会が信仰を持って捧げ続けていくことができますように、今朝礼拝を捧げる私たち一同に御言葉を語りくださり、聖霊の火を投じてくださいますようにお願いいたします。主に期待し、心からの感謝とともに、主イエスキリストの尊きお名前により祝福してお祈りいたします。アーメン。お座りください。感謝いたします。終わりの時が迫っていることを聖書の御言葉により悟らされ、いよいよ目を覚まして祈ることができますようにと願うものであります。エフェソの信徒への手紙でパウロがこのように申しました。6章において、神の武具を身につけるように、終わりの時代さまざまな悪魔の策略に対抗してしっかり立つことができるように、そのために神様の武具を身につけなさい、そのように言いました。エフェソの信徒への手紙6章15節、その中の神様の武具として、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい、そのように書かれています。これリビングバイブル訳ですとですね、平和の福音を伝えるために直ちに出発できる丈夫な靴を履きなさい。このリビングバイブルではですね、直ちにいつどんな時にも出発できるように、平和の福音をしっかり履き物として履いていなさい、そのように聖書は記されています。いよいよ聖霊に満たされ、平和の福音を伝えるために直ちに出かけていくことができるように、いつでも備えるものとなれますように、福音宣教、世界宣教の勝利を私たちは切に願うものであります。そのために聖霊の火を受けるべく、教会のリバイバルのために、世界宣教の前進のために、2週間後にいよいよ聖会が備えられていることを心から感謝いたします。この大いなる恵みに私たち皆が共に求め預かっていくことができますように、今朝も命の御言葉をいただき、子どもから大人に至るまでですね、ここに集まった皆様お一人お一人が聖霊の火に燃やされ、主の御名により使わされる朝となりますように、終わりの時に主が喜ばれることを一番として、神の国と神の義を求めて生活をすることができますように祝福を祈ります。さて今朝は神の時を生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。聖書の一番初めにある創世記を読みますと、主なる神様は世界を作られ、そして土から人間を作られた、そのように書かれています。そしてその人間だけには命の息を吹き入れられて、霊的な存在として神様と共に楽園で永遠に生きるものとして神様は人間を作られました。しかし創世記2章のお開きにならなくて結構ですけれども、8節9節を読みますと、主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす、あらゆる木を地に這い出させ、 また円の中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられた。楽園には命の木があって、いつも神様の命の中に生きることができるように、そのように神様が私たちを創造されました。けれども蛇にそそのかされ、ご存知のように人は罪を犯して楽園にいられなくなってしまいました。神様と共に生きる永遠の命を失い、罪の結果としての死、呪いを受けるものとなってしまいました。けれども今朝購読しましたイザヤ書43章の4節、また先ほど朝礼羊のお祈りの中にもありました、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、このように言われる主は、ご自分が作られたものをそのままにはせず、主なる神様は私たちに御子なるイエス様を使わせてくださいました。今朝少子でローマの信徒への手紙6章の23節を読んでいただきました。大事な御言葉なので共に読みたいと思います。6章の23節です。282ページ、ローマの信徒への手紙6章23節、282ページ、282ページ、ローマの信徒への手紙6章の23節をご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙6章の23節です。3、はい。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アーメン。もう一箇所開きましょう。ヨハネによる福音書3章の16節、ヨハネによる福音書3章の16節、167ページ、167ページ、ヨハネによる福音書3章の16節、開けましたか？よろしいですか？3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。イエス・キリストは唯一の救い主、永遠の道への、永遠の命への道であります。唯一の天国への道でおられます。イエス様は、私は道であり真理であり命である、そのようにおっしゃいました。今週水曜日からレント受難節に入っていきます。今朝ヨハネによる福音書12章を開きますけれども、イエス様は私たちに罪の許しを与え、また死の力から解放して永遠の命を与えるために、苦き杯、十字架の苦しみを引き受けられました。ノアの会木曜日に開かれておりますけれども、聖書の学びのクラス、今ルカによる福音書を一章ずつ読み進めております。先日は3章だったでしょうか、バプテスマのヨハネ、それからイエス様のがですね、30歳になられて公の生涯に立たれていく。それまでバプテスマのヨハネ、30歳になるまでは荒野で養われていた。またイエス様ご自身も30年は人としてですね、この地上で生きられて、神と人とに仕えられて、人に喜ばれ、また神に愛されて生きられました。30歳になってからいよいよそれぞれが使命に立っていきました。イエス様とこのバプテスマのヨハネは親戚同士であられますけれども、ちょうどですね、だいたいバプテスマのヨハネが生まれた半年後ぐらいにイエス様が生まれました。ですから、同級生ですね、同い年。そしてイエス様はご存知のように33歳で十字架につけられます。けれども、もっと早くバプテスマのヨハネにおいてはヘロデにより絞首刑、殉教していきます。首をはねられて殺されていきます。 31歳、2歳にもならない時だったのではないかというふうに、この間ですね、皆さんと学びました。そしてですね、人間的に考えると、ああ、そうですか。バプテスマのヨハネも素晴らしい働きをしたですね。でも31、2歳で亡くなった。イエス様においては33歳であった。私たちですね、人間的に考えますならば、もっと早くに、公の生涯としてですね、この地上で働いてれば、もっと大きな神様の働きができたんじゃないか。そのようにですね、姉妹たちと話しながら、本当に人間的に考えればですね、バプテスマのヨハネはたった1、2年、イエス様は3年。でもそれほどに神様の時というもの、それが長いからいいということではなく、神様の時というのは凝縮されて、私たちの人生に臨み、神様は御心を行っていくんですね。そのことを皆さんと分かち合いました。その時にですね、レイさんが30歳でバプテスマを受けられた。私は30歳で献身をしました。そしてヒューマン先生はですね、30歳の時に玉川教会に来られて、この玉川教会での牧会を、初めての牧師としての就任をされました。それぞれにおいてですね、まあ、これはこの世での時間ですけれども、30年、まあ、それぞれの年齢において、私たちは神様の時を生かされているものであります。アブラハム・リンカーンという人が、何歳まで生きたかが重要ではなく、いかにして生きたかが重要なのである。そのように言ったと言います。今朝、神の時を生きるとタイトルを付けさせていただきました。では私たちにとって神様の時を生きるということはどういうことでしょうか。今朝、いくつか聖書を開きました。その中に、イエス・キリストを信じる者は永遠の命を受けて生きる。父なる神様が御子を私たちに使わせてくださったのは、イエス・キリストを信じ、そして信じた人たちが永遠の命に生けるためである。罪の払う報酬は死です。けれども、神の賜物は主キリストイエスによる永遠の命です。神の時を生きるということは、言い換えるならば、イエス・キリストを信じ、永遠の命の中を生きるということです。私たちが永遠の命というふうに考えますときに、先ほども申しました、イエス様を信じたら天国の約束が与えられています。天国において永遠の命をもって、主と共に天国で生きていく。聖書には、私たちの本国は天国です。ここは備えの場所であり、仮住まいの場所です。そのように記されています。それと私たちはどこか、この地上を終えたら永遠の命が始まる。そのように考えてしまうかもしれません。けれども聖書が私たちに語っていることは、イエス・キリストを信じたならば、その時から私たちは御国に行くまで永遠の命の中を生きていくんです。つまりどういうことでしょうか。この地上において神様の時を生きるものにされていくということです。この地上が終わったら神様の時を生きるのではなく、神様の御国で永遠の命を生きるのではなく、いや、永遠の命を信じ、またその命の中で生きるということは、今この一時一時は永遠の命の中にある一時一時なんです。これが終わったら永遠の命に行くんじゃないです。今私たちがある限られたこの地上での一瞬一瞬は、永遠の命と別のものではなく、神にあがなわれた、神様に救われた、神様に私たちの人生を救われて、祝福された、この永遠の命の一瞬一瞬を生きていく。ですから、皆様のこの地上に生きる一瞬一瞬は、決して一瞬も、本来無駄にしていいものではなく、永遠の命を生きているということなんです。ですから、どんな人生であっても価値があるんです。 神様にあがなわれて永遠の命を生きるということは、私たちがどんなに貧しく弱くても、あれができない、これができない、そうではなく、今私たちがその命に生かされている一瞬一瞬は高価で尊い一瞬一瞬なんです。神様に愛されている一瞬一瞬なんです。少しも無駄にしていい時間ではないんです。そして言い換えるなら、その一瞬たりとも私のためにある一瞬じゃないんです。永遠の命の一瞬、一時一時、一部分一部分は神様のために生きる一部分一部分なのであります。イエス様は今日十二章を開きましたときに、このヨハネによる福音書十二章だけではありません。聖書を読みますときに、イエス様はいつでも神の時を生きていたことがわかります。今日開きましたところで言うならば、ヨハネによる福音書十二章の23節でイエス様はこのように申しました。イエスはお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。また27節、今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たんだ。この時のため、神様の時のため、神様の御心のため、さらに言うならば、イエス様は十字架のために、十字架でご自身を捧げるためにこの地上に来られました。イエス様はこの十字架に向かわれるこの前の十二節を見ると、エルサレムに入場されました。最後の一週間が始まっていきます。その一週間を目の前にして、イエス様はいよいよ十字架の時が差し迫っている、ご自分が苦しみ、そしてかつ捨てられ死ぬ時が迫ってくる。イエス様はいよいよ栄光を受ける時が来た、そのようにおっしゃいました。そして父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。そのように言うべきか、いやそうではない、私はまさにこの神の時のために、十字架を受けるため、この時のために、私の人生はある、私はこの時のために今日まで主に生かされてきた、そのことをイエス様はおっしゃいました。そしてイエス様のこの十字架の時こそが栄光をお受けになる時でありました。イエス様の十字架とは神様の栄光が表される時であります。人の子が栄光を受ける時が来た。また28節、父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。イエス様の十字架は神様が栄光が表される、そのような時でした。イエス様はこの時に向かって一日一日、父なる神様と共にこの地上での人生を生きられたのであります。そして主なる神様は今日私たちにも、イエス・キリストを信じる、そして永遠の命に預かった私たちも、神の時を生きるように、何年かではない、私たちにとって大切なことは、今神の時、与えられている時を生きていくこと。そしてそれは何を意味していくのでしょうか。イエス様が24節でこのように言います。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。アーメン。 イエス様こそが一粒の麦となってこの地に落ちてくださり、そのイエス様の命によって私たちに大いなる救いの実が結ばれていきました。今私たちがその実に、その命に預かっていることを心から感謝いたします。イエス様はそのために十字架においてご自身を捧げられました。そしてイエス様はおっしゃいます。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。イエス様はまたマタイによる福音書16章の24節において、もし私に従ってきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。私たちにおいても神の時を生きるということは、イエス様がそうであったように私たちもまた神様に与えられる、主が私たち一人一人の背中に負わせてくださる十字架を負いながらこの地上で歩んでいくこと、私たちが主のために、主のご栄光のために自分を捨て、主の十字架を取って歩んでいくこと、これが私たちにとって神の時を生きることであり、永遠の命を喜び生きることであります。イエス様は今12章の25節で言いました、自分の命を愛する者、これどういうことでしょうか。これはこの地上にあって私が私がと言って生きることです。私が、私の命が、私の生活が、私の家族が、私がしたいこと、私が願うこと、私のために、私が、私が祝福を受けること、私が、私が、僕が、僕が、俺が、俺がと言って生きる人生です。これが自分の命を愛する人の生き方です。私の祝福が、私の家族が、私がお金持ちになること、私が健康であること、私の家族がいつも祝福を受けていること、私が、自分が、自分が。でもイエス様はそのように生きるとき、あなたたちは本当の命を失っていきます。つまりそのような生き方は永遠の命を生きる生き方ではありません。神様によって命が与えられ、イエス・キリストの十字架と復活を信じて永遠の命を今生きるものとされた人は、私が、私がではなく主なる神様のために自分の命を捨てる人、主の御国のために、神の国と神の義をまず第一に求めながら生きる人、私の人生を通して私がではなく神様の栄光が表されることを祈り求める人、主なる神様のために、神様の御心のために、そして私がではない隣人のために生きる人、それが永遠の命に至る道です。永遠の命を生きる人の幸いな生き方であるとイエス様はお語りになりました。私たちはこの地上においては限りがあります。しかしこの地上の一瞬一瞬は永遠の命の中で神様の栄光を表すために与えられている一瞬一瞬であります。第一コリントの信徒への手紙6章を開きましょう。第一コリントの信徒への手紙6章の20節を共に読みましょう。306ページです。コリントの信徒への手紙第一、6章の20節です。コリントの信徒への手紙第一、6章の20節を共に開きましょう。306ページ、コリントの信徒への手紙第一、6章の20節です。 よろしいでしょうか。コリントの信徒への手紙第16章の20節です。3、はい。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表した。アーメン。もう一箇所、今日購読箇所でイザヤ書43章を開きました。1130ページ、イザヤ書において神様は、あなたを創造された主は、イスラエルはよ、あなたを作られた主は、今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、そのように語られました。そして最後7節を共に読みたいと思います。ご一緒に43章の7節を読みましょう。1130ページ、イザヤ書43章7節です。3、はい。彼らは皆、私の名によって呼ばれるもの、私の栄光の種に創造し、形作り、完成したもの。アーメン。これですね、別の訳だと、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。素晴らしい訳ですね。仕立てた神、皆さん洋服を仕立てると言いますけれども、そのようにして神様の栄光を表す器として仕立てました。そのようにして神様は私たちを作られ、イエス・キリストの十字架と復活の贖いによって、私たち一人一人を聖霊の器として神様の栄光を表すものとして永遠の命を与えてくださいました。感謝します。ハレルヤ。罪の払う報酬は死であった私たちが、イエス様を通して神様の賜物である永遠の命、イエスキリストを通して受けることが許されました。しかしそれは、あ、感謝しますですね、それで終わるのではなく、感謝しその永遠の命に生きる私たちは日々主に与えられる十字架を背負いながら、日々この地上にあって、皆さんこちらを向きましょうか。日々皆さんに今与えられているこの地上での命にあって、主に栄光を返すために作られたんです。私は30歳の時に献身を主によって導かれていきました。この時ですね、私の中に浮かんできたこと、それは私がですね、30代に入る前にあた、ごめんなさい、30に至るまでにあたって、25歳ですね、後半に至るまで、私がで生きてきました。私の願っていること、私が与えられた人生、私のために、それゆえに留学もしました。このですね、かつて今もそうですけど、友人だったですね、レイさんが当時ですね、あなたは自分を試したい、そういうふうに言ってたのよとですね、最近言われて恥ずかしいと思ってですね、そんなことは自分を言ってたんだ、覚えてないんですよ。いつもですね、自分にチャレンジを、私を試したいと言ってたってんですね。まあ、恥ずかしい、今思えば恥ずかしい話です。でも私がと言って、そのようにして生きていきました。このローマの信徒への手紙、先ほどの6章を見ますと、その時に生きてきた時、あなたのうちにどんな実りがありましたか。もうまさにこの御言葉の通りです。何の実りもなく、いつもいつも現実にある失望の連続でした。自分に対する失望の連続でした。私が私の人生を生きていたいのに、なかなかそのようにならない現実。けれども、素晴らしい神様の憐れみによって、主に立ち返る機会を与えてくださり、夫との出会い、また様々な困難を通して、神様に立ち返りなさい。私のもとに帰ってきなさい。そのように言われ、教会に帰り、皆さんと共にリバイバルの命の中で、祈って、そして一つ一つその中で主の栄光を拝させていただき、様々な問題に驚くべき神様の解決が与えられ、そしてその中にあって、旧友であり、大親友のレイさんがバプテスマを受けることになり、
人の魂の救いのために用いられるということがこれほどの喜びなのか、そのことを神様が教えてくださいました。そしてその時、私の心の中に神様が与えてくださった思いは、惨事を迎えようとしている私が、もしこのまんまこの地上での人生が終わってしまったなら、私は結局私がの人生を生きてきただけで、天国に帰った時に神様に何の栄光も返すことができないではないか。神様、それはまずいです。それは嫌です。せっかくあなたにあがなわれた、買い取られたこの人生、そして今やっとそのことに気づかせてくださった、そして魂の救いのために生きる喜びを、こんな喜びがあることを教えてくれた主よ、どうぞあなたの御国に行った時、よくやったと言われる人生を生きさせてください。どうか私の人生をこれで終わらせないでください。なんとなく生きる人生にさせないでください。退屈の人生で終わらせないでください。そんなはずはないはずです。主が贖ってくださり永遠の命をくださった、そんな人生はもっと喜びに満ちあふれ、感謝に満ちあふれ、献身に満ちあふれているはずです。情熱に満ちあふれているはずです。どうかそのように生きさせてください。主はこれを恵みによって永遠の命を生きる喜びを私に与えてくださいました。今私たちはこの永遠の命に生きる喜びが与えられています。与えられているはずです。イエス様はそれゆえに私たち一人一人に今日十二章で語られた御言葉の通り、自分を愛するものではなく、自分を憎み、自分の命を憎み、主を愛する者、永遠の命に生きる者、主と共に十字架を追う者、主の喜ばれる道、主の御心の道を、神の時を生きる者となるようにと、私たち一人一人を招いておられます。この地上での時は今しかありません。その時はいつ終わりが来るか私たちには分かりません。今日与えられた御言葉の通り、私たちは生きていくものになりたいと願います。永遠の命を生きるものとなりたいと願います。神の時を生きていく、そして主の栄光を表す私たちになりたいと願います。今日新聖賛美歌73番のボーヘファーの賛美を共に捧げました。多くの人たちがこの賛美に信仰を励まされ、慰めを受けていることと思います。ボーヘファーがこの良き力に我囲まれと、そのようにこのような賛美を書いたとき、それは投獄されている獄中の中でした。1944年ボーヘファーは投獄され、そして1945年ヒトラー政権が終わる間際に絞首刑にあっていきました。しかしその時、1944年のクリスマス12月だったそうです。愛する婚約者、また家族に向けてこの賛美、そして手紙を送ったそうであります。どんな状況の中にあっても、たとえ明日苦き杯を飲まなければならなくても、私は良き力に囲まれている、良き主の恵みに守られている、そしてあなたたちとの出会いに感謝する、そのような手紙を書き送りました。そして一粒の麦となって地に落ちていきました。今その一粒の麦が私たち一人一人にこのような賛美を持って信仰を与え、励ましを与えてくれています。多くの世々の生徒たち、 そのようにして主に命を捧げ、そしてその身が今私たちに救いをもたらし、神様の栄光をもたらし、救いをもたらしていることを覚えます。ステファノの殉教はパウロを生み出していきました。ステファノの殉教はまたアンティオケ教会を生み出していきました。皆神の時を生きた人たちです。私たちも同じ今神の時を生きています。どのような死を迎えるか、どのような生き方をするか、それは主にしか分かりません。誰かの十字架を私たちは追うのではありません。誰か羨ましいと思うのでもありません。皆それぞれ神の時を生き、一粒の麦となって神様に捧げられていった時、何十年何百年経った今、その実が結ばれていきました。私たちも今良き力に囲まれている、この大いなる恵み、救いに預かっている私たちも永遠の命の中で神の時を生き、願わくば一粒の麦となって地に落ち、大いなる神様の栄光のために用いられるものとなりたいと願います。主に委ね、主に明け渡し、この時、私に与えられている時を、主よ、あなたの栄光のために用いてください。私に捧げる信仰を与えてください。神の時を大胆に生きるものとならせてください。喜びを持ち、情熱を持って、このわずかの地上での人生を生きる幸いを、主を証しすることができますように、この恵みと祝福が今日特別に子どもたち、若者たちにありますようにと祝福をお祈りいたします。一言お祈りいたします。恵み深い御愛のある天のお父様、皆を心からあがめ感謝いたします。今日私たち一人一人に神の時を生きるようにと、永遠の命の祝福をお語りくださり、心より感謝いたします。どうぞ今日語られた御言葉が私たちの命となって、新しく始まる一週間、あなたに使わされていく一週間、今日の御言葉を繰り返し思い起こしながら、永遠の命に預かった一瞬一瞬を神様の栄光のために、イエス様、あなたと共に十字架を追い生けるものとなれますように祝福してください。子どもたち、若者たちがこの若き日に、この大いなる恵みに預かりながら、神の時を主の栄光のために生きることができますように祝福してください。若者たちだけではありません。今ここに集いし、またライブ配信を通して礼拝を捧げるすべての者たちが、今日の御言葉の命の中を生き、永遠の命を神様に今委ねられているこの生を、喜びと感謝と、また主への献身を持って生きることができますように祝福してください。どうぞ願わくば一粒の麦となって主に用いられる人生を生きたいと願います。一粒の麦となって主を、あなたの栄光が表される、良き実を結ぶ人生を生きたいと願います。どうぞ主を祈らせてください。求めさせてください。どうぞ主に献身する幸いな人生を私たち一人一人が歩んでいくことができますように、新しい一週間も御言葉により私たちを強め、励まし、祝福してください。今日のこの礼拝を心から感謝し、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。では応答の賛美を捧げましょう。主が来られる日までを賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。